本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は新約聖書21ページマタイによる福音書2章28節から30節新約聖書21ページマタイによる福音書11章28節から30節です。お読みします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。宣教、主は良いお方と題し、末森先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。素晴らしい主の御名をあがめ感謝いたします。2023年3週目に入りました。主の変わらないご愛とそしてご真実の中で、今朝もこのように誠実の朝を迎えることができました。このことを心から感謝いたします。教会に集められて、またライブ配信を通して一つ命に預かりながらご一緒に礼拝を捧げられます恵みを大変感謝いたします。今朝もこの主なる神様への感謝と喜びを互いを祝福し合うことで表したいと、そのように願います。お互いに両隣、また前後の方々とともに祝福がありますようにと、お祈りしてご挨拶をいたしましょう。祝福がありますように、祝福がありますように、皆様に祝福がありますように。感謝します。感謝いたします。一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心からあがめます。心から感謝いたします。今朝このようにしてあなたが私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたが十字架を持って、また血を持って買い取ってくださったこの聖なる神殿で、教会で、私たち集められ、共に心を一つにして、あなたを礼拝することが許されました幸いを心から感謝いたします。今朝もあなたが一人一人を覚えていてくださり、一人一人の魂に霊に、あなたの命の御言葉をお語りくださいますように、切にお祈りいたします。どうぞ、お疲れた肉体、また様々な困難、病、問題の中にあって、なお主のもとに帰りました。今日私たちがあなたと共に新しく生きるこの一週間の歩みをここから始めることができますように、どうぞ導いてください。どうぞ聖霊様来てください。聖霊様を心から歓迎いたします。どうぞ今私たちの心を低くしてくださり、思い煩いがあるならばどうぞそれを取り去り、イエス様あなたに心を向ける時とならせてください。ここに働く一切のサタンの力をあなたが滅ぼしてくださり、あなたと一人一人一対一向き合う時となりますように導いてください。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹たち、特別に病の中にある方々を主が覚えてくださり、等しく主の恵みと祝福を持って一週間歩み出すことができますようにお導きください。すべての方に主の恵みと慈しみ祝福がありますことを心から信じ、また感謝しながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今朝礼拝の後にご報告いたしますけれども、今日ですね、薬師寺はじめ兄弟が今日最後の礼拝を捧げるのにこのようにして来られましたことを心から感謝いたします。先日兄弟がですね、この他のところに行かれる前に信仰告白を確認しまして、朝日執事とともに適齢を授けました。 その中でですね、今週の中にあって兄弟がまた他のところに行かれますけれども、今日後ほどご一緒に写真を撮ってですね、この共になったことを、兄弟姉妹になったこの喜びを共に分かち合いたいと思います。礼拝後に行いますのでよろしくお願いいたします。新しい年を迎えて3週間が経つわけですけれども、この新しい年とですね、この言えるのはいつまでなのかなと思いながら、この今日メッセージを準備しておりました。気がつけばあっという間に新しくなくなっていく、これがこの時の流れであると思います。もう抵抗することができませんね。時は流れていくものです。でも今賛美しました素晴らしい賛美の通り、やがて主の栄光の主が来られる、私たちはそこに向かって歩んでおりますので、聖書が教えている通り、私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作り変えられたものです。古いものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなったのである。アーメン。このように聖書が記している通り、イエス・キリストを信じ、キリストのうちに一つとされて生きる人は、たとえ肉体は衰えていっても、聖霊によって内なる霊は日々新しく作り変えられていくのであります。落胆するようなこと、あるいは心の重たい現実がありましても、私たちはいつもキリストの十字架と復活によって新しい命に生かされていることを心から信じます。しっかりこのことの事実を私たちは新しい年、いつも心に留めながら、また口に告白しながら、キリストのうちに一つとされて主にお従いしていきたいと、そのように願います。なぜなら主は誠に良いお方だからです。主は私たちにとって良きことしかなさいません。主は私たちの人生に良き計画、祝福の災いではありません。祝福の計画しかお持ちではありません。アーメンですか皆さん。私自身のこの43年間、まだまだ短い若い人生ではありますけれども、今日までさまざまなことがありました。自分自身の罪、言うまでもありません。また空腹、家庭の現実、もうとても私のようなものは牧師にはなれない、主の御用をするにはあまりにもふさわしくない、そのように思う多くの現実、今もそうであります。そして、癌になりですね、またその後リウマチになりとですね、それなりに困難、人生の重荷というもの、そこを通らせていただいてまいりましたけれども、それでも主は私に良きことしかなさらない、主は良いお方、これは私の今日までの信仰の確信であります。主は良いことしか今日までなさることがありませんでした。すべては祝福に変えられていく。今日ヘブライ人への手紙を読みましたけれども、私たちが神の実の子とされたならば、イエス・キリストを信じて神の子とされたならば、神様は私たちを愛するがゆえに、ご自分の神性に預からせるために、私たちに鍛錬、訓練を与えられるお方であります。そしてそれを通して私たちに、この聖書の真理、十字架の奥義、この救い、贖いの凄さを体験させてくださる、教えてくださる。その43年間の歩みにおいて、主は確かに真実なお方であり、良いことしかなさいませんし、なさってきませんでしたし、今日までもまた、そしてこれからも主は良いことしか私になさらないことを心から信じております。感謝しております。主は絶対に良いお方です。この絶対とつけていいのは神様だけであります。 私たち人間には絶対という言葉は全くふさわしくありませんけれども、主なる神様においては絶対に良いお方です。今日このタイトルには主は絶対に良いお方とつけませんでしたけれども、絶対に良いお方であります。この長澤先生ですね、賛美をたくさん作られている賛美の賜物を持っておられる先生が主は良いお方というこの賛美を作られました。たびたび私はこのお風呂の中でとかですね、賛美しながらもボロボロ涙が溢れてくるその恵みに預かっておりますけれども、今朝の唱詩でこの箇所を鳩内執事に読んでいただきましたが、新改訳で、私たちは新共同訳を使っておりますが、新改訳の聖書でこのもう一度読ませていただきます。お聞きください。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私の内にあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アーメン。これがイエス・キリストと出会い、罪を許され、あがなわれて、救い出されて、すべての良きもので満たされる信仰生活、信仰者の告白であります。これを一言で言うならば、主は良いお方。私にとって最も良いお方。けれども先ほどのヘブライ人への手紙をちょっと開いてみますと、その私たちの人生の歩みがレースであるということがこのところに書き記されております。神様は私たちに主の鍛錬、人生における様々な訓練を与えられるお方。そしてその訓練の中にあって、12章の1節からですね、3節を共に読みましょう。416ページ、新約聖書416ページ、ヘブライ人への手紙12章の1節から3節までをご一緒に読みましょう。416ページ、ヘブライ人への手紙12章、1節から3節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。こういうわけで、私たちもまた、このようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い、疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。アーメン。この私たちの人生、そして信仰の歩みというものは、自分に定められている競争、レースを忍耐強く走り抜くことです。先週の日曜日にこの箱根駅伝のお話を通して、今日のこのまさに12章1節にあるおびただしい商人の群れに囲まれている、このことがですね、箱根駅伝のように私たちがマラソンをレースを完成させるとき、完走していくとき、沿道に多くの人たちがですね、旗を振って応援してくれる、そして最後このゴールテープを切るときにもたくさんの応援と励ましの中で最後完走していく、走り抜いていく、このことがですね、天国の光景のようですということを分かち合わせていただきましたけれども、先週礼拝が終わってからある方とお話ししまして、私もあの箱根駅伝見てましたと言ってですね、あの感動を共有することができまして、大変嬉しく感謝でありました。そのように先に行った 天国に行きました兄弟姉妹たちが私たちのレースをいつも沿道でまた前にですね祈りを持って励まして導いてくださっているその信仰のレースその人生の一人一人のレースを走り抜いていくけれどもそこには今日の後半で書かれています通り父なる神様がそのレース場においてたくさんの訓練鍛錬というものを私たちに与えられるイエス様はですねヨハネによる福音書10章の11節のところで私は良い羊飼いですそのように言われましたそして良い羊飼いは羊のために命を捨てます詩編23編ですね、この有名な賛歌がありますけれども主は私の羊飼い私には何も欠けることがありませんこの大変有名な賛歌にですねこれを愛唱聖句にしている方々もたくさんおられると思いますけれども聖書では羊飼いがイエス様主なる神様が誠の羊飼いとして良い羊飼いとして私たち迷いやすい羊の人生を導いていってくださるそのように聖書には記されておりますそしてイエス様は事実私は良い羊飼いです良い羊飼いは羊のために命を捨てますそのようにイエス様はお語りになられました旧約聖書イザヤ書の53章の6節には私たちは迷いやすい羊の群れです私たちは好き勝手な方角に羊となって羊の性質を持つ私たちは歩んでいきますその罪をすべて彼なる主なるイエス・キリストが背負ってくださるこの羊飼いが私たちのためにどうして良いお方なのかそれは罪人のために迷いやすい羊のためにご自身の命をお捧げくださるそして魂を救いこの詩編の23編ですね、ぜひ今日お帰りになってお開きになっていただきたいと思いますけれども、それゆえに私たちがたとえ死の影の谷を歩むような時にも、主が最後まで共にいてくださる。そのことをダビデが信仰を告白している。信仰の歩みというのはそういうものです。羊飼いなるイエス様についていくならば、主が全てを良きに計らってくださる。そのことを聖書が教えております。このですね、最近聞きましたメッセージの中で、こんなことを聞きました。羊飼いですね、羊を飼う方ですけれども、この羊飼いをですね、時にこの羊の群れの中に、ちょっと、なんて言いましょうか、暴れん坊、群れを乱すようなですね、この羊の中にあっても、みんなが正しく従っていく、いい子に従っていくのではなく、特別やんちゃな羊がいるんだそうです。そのですね、羊を、時にですね、羊飼いは足をポキッと折るそうなんです。でですね、折ってその暴れて逃げていってですね、もうめちゃくちゃする、一匹ですね、暴れる、そういう羊の、その足をですね、ポキッと骨を折る。そして、ちゃんと手当てをして、そして治るまでしっかりとかくまって守ってくださる。そしてそのことを通して羊はしっかりと羊飼いについていくということを学ぶんだそうです。その中で本当におられたけれども、でもそれがその羊のために良いことであって、そしてそれがしっかり治るまで折ってほったらかしではなく特別にケアしてそして治った時にはしっかり胸に従っていくそういうですね羊になるというんですねそれはあるですねメッセージの中で聞きましてすごいなぁとですね羊飼いっていうのはそこまで羊の面倒を見ると言いましょうか。ですね、ちょっと手荒いと思いますけれどもですね、私たちも人生の歩みの中で、信仰の歩みの中で、ちょっと神様、手荒いんじゃないかなとです。そこまでする必要がありますかとですね、思うような現実が多々あります。でも、その必要があるんです。私たちには、時に骨を おられることを許される、そのことを通して私たちがしっかりイエス様を信頼するものに変えられ、そしてまさに作り変えられていく、これが良いお方であります。その良いお方なるお方にレースの中心をですね、今日のこの先ほど読みましたエブライ人への手紙の12章の2節では、この忍耐強く走り抜いていくために信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながらレースを走り抜いていくように、新改訳ではイエスから目を離さないでいなさい、そのようにお語りになっておられます。そのイエスというお方は、今言いました誠に良いお方、良い羊飼いであられるこのイエス様は、ご自身の前にある喜びを捨てて、これはですね、この言語にふさわしく訳しますと、ご自分の喜びのゆえに、喜びのゆえに恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになった方、良い羊飼いであるイエス様は、誠に私たちのために喜びゆえに救いのためにご自分を十字架につけられたお方、捧げられたお方、このお方、そしてこのお方がいつも私たちの気力が失われないように、倒れてしまわないように、いつも忍耐強く見つめていてくださる、取りなしていてくださる、この十字架のイエス様をいつも見上げながら、いつも目の前に置きながら、信仰のレースというものは他を見るのではなく、横の人を見るのではなく、イエス様だけを見つめながら完走していくんです。そのことを通して私たちの人生に絡みついている様々な重荷というもの、また罪の性質をいつもイエス様の十字架を仰ぎ見ながら、イエス様の十字架といつも一つに合わせられながら歩んでいくとき、主ご自身が私たちのレースを走り抜けさせてくださる、ゴールテープを切らせてくださる、このように聖書は記されております。イエス様は今日聖書箇所マタイによる福音書の11章の28節からのところでこのように言われました。もう一度ですね、このところをご一緒に読みたいと思います。マタイによる福音書11章の28節から30節です。21ページです。新約聖書21ページマタイによる福音書11章の28節から30節です。ご一緒に読みましょう。マタイによる福音書11章の28節から30節、21ページです。よろしいでしょうか。3、はい。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。アーメン。主は良いお方としてですね、私たちがいつも疲れを覚えるとき、重荷を背負って人生を歩んでいるとき、いつも疲れている人、いつも疲れている人、ちょっとですね、いつも疲れを覚えるときですね、肉体においても霊的においても私たちは疲れてしまうことがあります。けれども、そのような疲れを覚えるとき、重荷を負うとき、誰でも私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげよう。良いお方なるイエス様はいつもこのようにして私たちを招いてくださっておられます。私たちが疲れを覚える原因、その根本的なですね、私たちの疲れの原因は、その問題自身にあるのではなく、このようにして招いてくださるイエス様のもとに持っていかないことにあります。疲れた、疲れたですね、しんどいな、しんどいなと思いながら、なかなか神様を頼ろうとしない。なかなか主のもとに全てを明け渡そうとしない。いつまでも自分の力で何かをなそうとしている、自分の やり方を変えられないけれども、それらすべてが私たちにおいて重荷となり疲れとなるのでありますけれども、そのような私たちにイエス様はいつも私のもとに来なさい、そうしたら私があなたを休ませてあげるから、あなたに誠の平安を与えてあげるから、この平安があって私たちは初めてレースを走ることができるのであります。いつも恐れや不安の中では私たちは本当にこのレースを完走することができませんけれども、いつも恐れや不安がやってくる、思い煩いがやってくる、人生のあらゆる重荷が襲ってくる、病が来る、家族の問題が襲ってくる、その時にイエス様のもとに行くならば、私たちはイエス・キリストが引き受けられた十字架と出会い、私たちに誠の平安が与えられるのであります。その時私たちは初めて休むことができるんです。そしてまたそのレースを走り始めることができるんです。主はなんと良いお方でしょうか。今日もお疲れの中にある皆さんですね、霊において、肉体において、人生において、お疲れの中にある皆さんを一人お一人に、痛み苦しみ不安を抱える皆さんを一人お一人を、イエス様が私のもとに来なさいと、そのように招かれて、今日皆さんに天よりの聖霊様によるイエス様のうちにあふれている平安が与えられることを信じます。そしてイエス様は今日ヘブライ人への手紙の中で、それゆえイエス様を見つめて、イエス様から目を離さないで歩んでいくこと、そのようにおっしゃいましたとき、具体的に今日マタイによる福音書を今ご一緒に読みました29節からのところで、その具体的なレースの歩み方がここに記されていると思います。それは何かというならば、イエス様を見つめながら、イエス様から目を離さないでそのレースを歩んでいく、その時、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを追い私に学びなさい。いつもイエス様の謙遜さに、いつもイエス様の柔和さに学んでいくということ、具体的ですね。イエス様が聖書を私たちに与えてくださいました。この聖書に記されているイエス様の人生、イエス様の歩み、十字架に向かわれる歩み、お一人お一人と接しられたイエス様の歩み、その歩みを通して私たちはいつもイエス様の柔和さに、イエス様が背負われたそのお姿、謙遜さに学んでいきなさい。この学ぶというのはですね、ギリシャ語ではただ知識として学ぶという意味ではありません。訓練を通して、先ほどのエブライ人への手紙の通り、私たちに与えられる鍛錬、訓練を通して実際に学んでいく。イエス様は私たちに様々な出来事を通して柔和であること、心優しく、心が低いものであるように、心が傲慢ではなく高ぶっておらず、低く低く謙遜であるように、その訓練を通して私たちを訓練、教えてくださいます。このイエス様に学んでいく人生、それがイエス様から目を離さずにイエス様を見つめながら歩んでいくレースの歩みであります。そしてもう一つ、イエス様がここでお語りになったのは、私の首輝きを追いなさい。このですね、首輝きというものですけれども、辞書でですね調べますと、大型の馬車であったり牛車であったり、これらを引っ張るために牛2頭がですね連なって、この馬車であれ牛車であり、その前を行き、その大型車を運んでいく。その時に2頭の牛が必要なわけですね。そしてこの2頭の牛がもしバラバラにこの前後ろ前後ろ行っていたら、後ろの大型のこの重荷はですね、馬車は運ぶことができませんよね。ですからこの人間がですね、知恵として考えました首輝きというものを用いて、木でできているものですけれども、そのものを2頭のこの 大型の馬車を行く前の2頭に一緒の一つの首輝きをくっつけるわけですね。そうするとバラバラで行かず、2頭は一緒に前に進んでいくことができる。そうすると後ろの馬車をしっかりと丁寧に運んでいくことができる。このために用いられるのがこの首輝きというものです。イエス様は今日ここで私の首輝きを追いなさいというとき、これは十字架のことであります。一人一人にイエス様が与えてくださる首輝き、重荷、戦い、使命、試練、目的ですね。これらが一人一人の人生のレースに与えられております。その時、しかしその首輝きはイエス様と共に首輝き、イエス様と共に追う首輝き、その時皆さんがイエス様の横にいらっしゃったら、皆さんを、まあ、2頭の牛と例えてくださっても、別に牛に例えなくてもいいんですけれども、皆さんがですね、イエス様の横で同じ首輝きを、今日イエス様が招かれます。私の首輝きを追いなさい。そのようにしてイエス様が追われる首輝きを一緒に追いましょう。イエス様が追ってくださいますから、私たちの首輝きの重さは半減であります。その首輝きを私たちが追って一緒に歩んでいくとき、イエス様と全く一つの道を、同じ一つの命の中で歩んでいく、この道が開かれていくのであります。この首輝きと関係ない歩みをしていたら、皆さん横を向いてもイエス様はおられません。でも皆様がイエス様と同じ首輝きを追って横を向かれるとき、イエス様と目が合うでしょう。イエス様が共にいてくださることを確信されるでしょう。そして平安が、平安に満ち溢れるでしょう。イエス様が首輝きを追いなさいと言ったとき、私たちにはそれは時に大変重荷であり、苦しいものであり、辛いものであります。けれども、それこそがイエス様とご一緒に生きる人生であり、イエス様をいつも見つめながら歩んでいく人生の幸いではないでしょうか。今皆さんの歩みに横を向かれますとき、イエス様おられますか。日々の生活の中で、あれ、いないな、イエス様、あれ、どこ行っちゃった、あ、全然違うところにいるんだな、そんなことがただあるものであります。でもイエス様は今日確かに私たちに本当の安らぎの道、イエス様とご同行する道、ご一緒に生きる道、一つ命に生きていく道とは、私の首輝きを追い、私の乳は謙遜に学びなさい。そうすればあなた方に誠の安らぎが与えられる。イエス様はさらに言われました。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。アーメン。なかなか言えませんね、アーメン。でもアーメンです。皆さん、主は良いお方でおられます。私たちに負えない首輝きは与えられません。むしろ追いやすいんです。なぜでしょうか。イエス様がすでに追われて勝利された十字架だからであります。43年間多くの、少ないですね、まだまだ首輝きがありましたけれども、この3年ですね、この人生の中にあって、この献身を決意しますときに時々お話ししますけれども、その当時ですね、私の大親友でありました、今宣教師であられますけれども、久米霊宣教師がですね、この私をそんなに悩んでるならですね、牧師になったらいいんじゃないとですね、まあ、そんな風に軽くその時ですね言われまして、で、私はそんな軽い話じゃないんだよと言ってですねその時彼女がバプテスマを受けてもうすぐでしたから、もう聖霊10万、今もそうですけども、聖霊10万ですからですね、もうイエス様だけ、今もそうでありますけれども、イエス様だけ、イエス様の本当に喜びで満ち溢れて、イエス様にですねを愛しておられて、そういう彼女ですから、そのようにですね思っています。私に、牧師になったらいいじゃないの、 でですね、軽々言ったんですよ。そしてですね、私はですね、そんなちょっと救われたぐらいで、ちょっとバプテスマを受けたぐらいで、ちょっとじゃないんですよ。しっかりバプテスマを受けられたんですけど、ぐらいで、そんな、ですね、簡単なこと言わないでちょうだいって言ったんですけれども、そしたら彼女がですね、でも、こういうふうに書いてあるじゃない。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いって、イエス様は言ってるよって言ってですね、ですね、本当だと言いながら、まあですね、本当にこの辺、冷や汗が書いてですね、もうどうしたもんかと言って、まあ困ったわけですけれども、でも実際にこれまでの歩み、人間的にはですね、皆様が首輝を負う、私たち罪深いものが、イエス様と同じ首輝を負うなんていうことは、もう大それたことです。もう大事です。でも、イエス様を信頼して、イエス様を見つめて、イエス様とご同行しながら、首輝を負わせていただける、これは大きな恵みであり、喜びであります。これが誠に皆様に平安を与える道であります。レースを完走させる道であります。どうぞ新しい一年をいつまで言うかわかりませんけれども、新しい年ですね。この歩みの中にあって、私たち一人一人与えられているレース、主は良いお方であります。それゆえに私たち一人一人に合った、ぴったりと合った首輝をお与えくださり、それを共に担っていくように、共に追い歩んでいくように、そのように招いてくださっておられます。ある方の例え話を聞いたことがあります。あるですね、男性が人生のあまりにも苦しみ、自分の追わなければならない十字架に苦闘いたしまして、イエス様に別の十字架を追わせてください。ですね、そのように言ったそうであります。そしたらですね、イエス様が目の前にいよ、たくさん十字架があってですね、これから一つ、自分がいいと思う十字架を選びなさい。そのようにですね、その男性に言ったそうです。そしてですね、あ、どれがいいかな、これがいいかなとですね、悩んだ挙句一つの十字架をその男性が選びました。そうしますとイエス様が、あ、その十字架は今、あなたが置いた十字架です。このようにおっしゃったというですね、これはお話ですけれども、でも深いですね。つまり私たち一人一人の十字架というものは、主が定めてくださり、主がご愛を持ってお与えくださるものであって、私たちが選ぶものでもなく、また私たちにですね、とっかいひっかいするものでもなく、主が具合を持って与えてくださる首輝を、一人一人が聖霊の恵み、主の助けに預けるながら追っていきますときに、必ず栄光に座したるですね、この主が来られる、先ほどの賛美の通り、この道を皆さんが歩んでいかれること、勝利から勝利へと、栄光から栄光へと、主と同じ姿に作り変えられながら、この人生を全うすることができると信じます。どうぞこの御言葉の成就がですね、この一年において、良いお方、このお方に最後まで主をお従いします。私たちには本当に何もありません。でも、主が私たちを愛してくださり、選んでくださった、この素晴らしい恵みに応答する一年となりますように、イエス様、どうぞ私たちに今日の御言葉とともにあなたの首輝を追い、イエス様、あなたとご一緒するこの日々を歩んでいくことができますように祝福してください。ご一緒にお祈りしましょう。愛する天皇お父様、心から今日のこの礼拝を感謝いたします。主よ、どうぞ新しい一年がもうすでに3週間始まっておりますけれども、イエス様、今日まであなたに導かれて、また本当に良いお方であるあなたが、私たちの人生を最後まで導いてくださると、今日も御言葉が語られました。ありがとうございます。そしてそのレースにおいて、あなたは私たち一人一人に共に追う首輝を与えてくださっておられますから、感謝いたします。私たちの肉の性質においては、大変このことが重く、また時にこれが強いられているように思うものでありますけれども、どうぞ私たちにあなたの恵みを注いでくださり、聖霊様、あなたのご支配の中で、どうぞ今日語られた御言葉の通り、イエス様、あなたの首輝を追い、またあなたの柔和謙遜さに学んでいく、素晴らしい祝福の人生を、誠の平安の人生、安らぎの人生を歩んでいくことができますように、 ようにどうぞ祝福してください。どうぞ私たちにその信仰を与えてくださり、いつもイエス様あなたを見つめながら、あなたから目を離さずに歩んでいく一週間となりますように、それぞれの歩みを祝福し助けお導きくださいますようにお願いいたします。必ずそのようにしてくださり、お一人お一人の置かれた場所で主のご栄光が表されていくことを心から信じ主に期待いたします。どうぞ主を祝福してください。私たち一人一人を憐れんでくださり、この本当に弱き足をどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。